初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
はい、
まあ、7月1回目の放送ということで、うん、徐々に暑くなってきました、はい、いやーな季節となってまいりました
なんかだんだん元気なくなってきちゃってますよね。
そうですね、やっぱ寒い方がいいですね。
やっぱりそうなんですね、はい、もう7月じゃないですか、はい、株の番組始まったよなんて言った当初は友人たちから、うん、ギャンブルだよねぐらいの反応だったんですけど、うん、はい、中学時代の先輩とかからも連絡来るようになりまして、はいはい、NISA 口座作ったものの、うん、何も動かせてなかったんだけれど、うん、この番組聞いて意欲が増してきて頑張るねっていう連絡いただいたりして、
うん、そうですね、ぜひこの番組聞いて勉強してほしいです ね、
あまり一緒に頑張っていきたいですよね。皆さんのお役に立てていたら嬉しいです、はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、業種です。はい。はい、ゲーム会社はサービス業なんだけど、うん、任天堂はその他製品なんだよね、うんうんうん、みたいなのを、以前、雑談中にお聞きしまして、はい、その頃からすごく気になっていて、はい、実際この業種は何の仕事をしているところが組み込まれているのかなっていうのを、ちょっと今日お聞きしたくてリクエストさせていただきました。
はい。
はい。
で、前回の復習なんですけど、前回は社長さんについてやったと思うんですけど、はい、一番簡単にですね、上場企業の社長さんを見極めるという方法何かありますか？
社長さんを簡単に見極める方法。
そうです。
これはもうあれですよ、はい。藤本さんの番組を聞くじゃないですか。
そうです。ラジオ番組、ラジオ日記を聞くと。もう非常に簡単な答え
だ。一番ですよね。今藤本さんの出演されている番組聞いていて、うん、あ、こんな会社あるんだとか、うん、そんなサービスあるのとか、うん、結構、ハッとすることが多いので。
そうですね。まあ過去のですね、やっぱり200社以上のオンデマンドが残ってますから、うん、まあこれを聞いていただくと、あ、この会社こんなんだったんだっていうのが意外に分かってもらえると思いますね。う
ん、社長さんもそれぞれですしね、個性豊かで。
かなり豊かな人たちが多すぎて、うん、もういつもびっくりっていう感じですけどね。
もうさすが社長になるべくしてなった感じだなっていう感じですよね。はい、面白いと思います。では早速、はい、お聞きしたいんですけれど、個別銘柄って、うん、いろんな事業を行ってるじゃないですか。うん、はい、それこそ手広くやってる会社なんかもあるじゃないですか。こう企業業種分けしているじゃないですか。はい、どういう基準で分けてるんですかね。
はい、基本的にはですね、まあ、いくつかの、基準があったりするんですけど、例えば東証は33業種。これにですね、分類してるんですね。
はい、
例えば日経さんとかとはまた別の分類してたりとか、他のところは別の分類、東洋経済さんとか分類してたり、いろいろあるんですけど。
それぞれ違うんですか。
はい。で、基準ちょっと違うんですけど、基本的にはですね、東証は、一番売上高が大きい事業、うん、これをですね、まあ、その会社の、業種にしていると。だから業種が変わってる会社、変わった、過去から変わってる会社というのもありますね。例えば繊維業だったのが、はい、もうほとんど繊維をやれなくなって、うん、実際不動産賃貸、要は昔の工場を貸してるっていう形なので、不動産業に変わったっていう会社もあるぐらいなので、やはりそこは全然違ってるという形だと思います。で実際に33業種あるんですけど、はい、もう大きいものと、銘柄数の多いもの、例えば空運なんていうのは、3つしかないんですよ、東証一部に。
うん、飛行機ですよね。
飛行機です。
はい、
飛行機なんですけど、まあ、空運、これは3銘柄なんですけど、例えば小売っていうのは197銘柄もあったりとか、
はい、
やはりサービスも189、うん、あと情報通信というのも最近多いですから194銘柄と、このあたりは圧倒的に多いんですけど、例えば水産農林7銘柄、
はい、
金編の工業7銘柄とこんな少ないやつもあるし、うん、33個あるからといって、もう銘柄数は全然違うという感じですね。
いろいろ手広くやっている中で一番売上高が大きいやつ ってことなんですよね。そうです。
大きい事業、企業、大きい事業を、その業種にすると、その会社の業種にするという形だと思いますね。
先生、じゃあ、はい、富士フィルムは、はい、あれじゃないですか、カメラ屋さんみたいなイメージだったのが、うん、今、化粧品、うん、のイメージもすごく
化粧品とかいろんなもの、最近本当にいろんなもの作ってますよね。はい、ということで、例えば、富士フイルムっていうところで言うとですね。
はい。
はい。ここはですね、化学になりますね。
化学？
はい。だから、そのいろんな製品作ってる、大元になってる材料とか、液晶フィルムとかもやっちゃってるし、うん、本当にいろんなものあるので、まあ、化学企業という形になりますね。
へ
ぇ、うん、で、逆にですね、飯村さんに質問なんですけど、はい、日本マクドナルドと、モスフード、うん、モスフードサービス、モスフードというか、モスフードサービスという会社ですね。はい。要はマクドナルドとモスバーガーですよね。はい、これって、実は、業種が違ってるんです。
モスとマックで、
はい、
一緒ですよ。
モスとマックでハンバーガー屋さんじゃんって言われたら、
同じですよ。はい、
じゃあ人によってどっちが好きとかね、うん、あるとは思うんですけど、業種が違うんですよ。
業種？
はい。
でも、なんだ、飲食店っていうのはないですもんね。
ないんです。飲食店っていうのはないです。
食品っていうのは作ってる会社です
か？だから食品ではないです。両方とも。
販売する会社、はい、
そうですそうです
となると小売りになるんです、
ね、そうです。小売りと一つが小売りです。
はい。
もう一つあります。
ないですよね。
はい。ちなみに、答えを言うと、はい、マクドナルドが小売りです、う
ん、はい。
で、ムスフードサービスの方が、うん、卸売になります。
卸売？
はい。
卸売って私問屋さんみたいなイメージなんですけど、
イメージなんですけど、マクドナルドは店舗が直営店が多いんですよ。
はい。
ほとんど直営店なので、うんうん、自分で自ら売ってるから、はい、最終的に売ってるのは小売りなんですね、はい。ハンバーガーを小売りで売ってるわけですね。
うんうん、
で、ムスフードというのはフランチャイズ展開、FC 展開って言われるやつですよね。だから、あれは FC 店を運営している会社に、例えば大元のハンバーガーのパテを売ったり、うん、はい、パンを売ったりということで、売ってる自体はそのフランチャイジーの人たちなので、はい、その人たちが小売りになって、あくまでモスフードサービスは卸売りの部分が大きいんですよ。
面白い。
そうなんですよ。
そうか、フランチャイズになると急に小売りじゃなくなるわけですね。
はい、卸売りになるんですよ。そのフランチャイジーに物を売る卸売りということですね。うんうんうん、
なるほどですね。
で、わかんないのが、はい、この郵便局やってる
日本郵政、
日本郵政、日本郵政ですね。日本郵政、うん、ここも業種が結構ユニークなんですよ。
これはどうしたらいいんだろう、
うん、
何を元に考えたらいいのか分かんないですね。はがき売ってそれをこう郵送して、
うんうんうん、
これ陸運とかじゃないんですか？
これはですね、サービス業なんですよ。
サービス業、
サービス業なんですよ。まあ、郵便サービスというサービスを提供しているということだと思うんですけど、ーサービス業になるんですね。
と、うん、人に手紙を渡すっていうサービスを運営しているっていう扱い、
うん、そうですそうですそうです。
サービス業ってそしたらなんかもう何でもいろいろある、
うん、まあぶっちゃけたところわけわかんなかったらサービスにぶち込まれてるっていう感がどうもあるっていう感じがしますけどね。
そうなんですね、はい、じゃあこれ結構、うん、投資家さんたちも別に把握してなかったりとかもするんですか？
だと思いますよ。これ全部が全部把握してやったから、うん、っていうことでもないと思いますね。で、ちなみに、はい、小売業で、うん、一番大きな企業、まあ時価総額が。
小売で？
はい。一番時価総額が大きいの。
時価総額が大きい。
はい、企業。
いろんな、大きいもの売ってる方がいいってことですよね。
というか、売上高がまあ大きい。
売上高
が。まあ、売上高っていうか、まあ、基本的には時価総額なんですけどね。
電気屋さん。
ん？
電気屋さんとか。
電気屋さんだと、ですね、それはだいぶ下の方で、一番大きいのが山田電機で、それは十何番目ぐらいですね。
あ、そうですか。
はい、
あと、
もっと身近にありますよ。
身近に。
はい。
コンビニ。
はい、コンビニ業界だと、はい、2番ですね。
2番。1位がまだいるわけですね。
セブン&アイホールディングスで、セブンイレブンと、はい、あと、伊藤洋華堂。
はい。私でも活動圏内がカフェとコンビニと電気屋ぐらいしかないんですけど、う
ん。なんか来ませんか？服来ません？
お洋服業界。
はい、そうです。
が、
はい。
1番。
はい、1番。
本当ですか？
はい。
うわ、それはびっくり。
どこだと思います？
あ、そっか。
うん。
ファーストリテイリング。
そうです、そうです。ユニクロをやってる。
かっこいい、私今、ユニクロじゃなくて、ファーストリテイリング。
そうそうです。ちゃんと、ユニクロって言わずに、そう、ユニクロを運営しているファーストリテイリング。ここが5兆2000億ぐらいあるので、トップと。セブン&アイは4兆3000億強なので、まあ、2番手。その次が家具のニトリなんですよ。
ニトリ強いですね。
ニトリ強いんですよ。で、その次がイオンなんですよ。だからイオンよりニトリの方が実は大きな会社なんですね。
私昨日だってカラーボックス買いました
もん。そうですか。
そうか、やっぱ身近な企業っての強いんですね。
そうなんですよ。
さて、次のレッスンでは、この数ある業種の中で、輸出、内需という分け方から見えてくるものはという視点で、さらに教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで、価値株塾から藤本さんの著書プレゼントのお知らせです。この度、アスカ出版社から、パーソナリティ藤本信之さんの最新著書、週55分で毎週5万円儲ける株が発売されました。藤本さん、どんな内容か簡単にご紹介いただけますか？
これは本当にですね、50万円というお金で、毎週なんと5万円儲ける方法を、この本を見ればですね、わかるかもしれないという本ですね、
はい。藤本さんが発信する情報をいち早くゲットできる価値株塾を運営する株式会社アルクが、今回リスナーの方限定で素敵なプレゼントをご用意しました。価値株塾の月額税込み3万円のプレミアム会員に新規登録された方、先着30名様に藤本さんの最新著書、週55分で毎週5万円儲ける株を直筆サイン入りでプレゼントいたします。相場の福の神直筆サイン入りは、これは貴重ですね。会員登録はインターネットかお電話で。ネットは番組ウェブサイト右の価値株塾バナーをクリック。また、お電話の方は、03-6825-5655 株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。初めての株式。さて、続いてなんですが、はい、また相場格言についてお伺いしたいと思います、はい。買いにくい相場は高い、買いやすい相場は安いというのがあるそうですが、こちらどういう意味でしょうか？
やっぱりなんか上がってると買いにくいなーっていう形じゃないですか。はい、逆に下がってる銘柄はなんとか買いやすい。うん、ということで、下がってる銘柄をどうしても買いやすいので買ってしまうというと、はい、下がってる銘柄って下落トレンドなんですね。うん、明日も下がる確率が高い、うん。実はやっぱり買いにくいけど上がっている銘柄、上昇トレンドの銘柄がいいよという形の意味ですね、これ。
もうそれなりの事情があるんだよ、はい、っていうことなんですね。
そうなんですよ。
はい、勉強になりました。ありがとうございます。お送りしてきました初めての株式、今日もありがとうございました。皆さん、ぜひ藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する疑問質問送ってくださいね。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。